ットウサミプレゼンツウサミミラジオ、こんにちは、データ FM 井上隆です。太陽光発電事業をはじめとして自然と人間がお互いに優しくいられる持続可能な社会を目指しているプロジェクトウサミ。このプログラムでは地域に根ざしたさまざまな活動を行っている方や太陽と未来の子どもたちをつなぐプロジェクトウサミの理念に通じる方をゲストにお迎えします。
This program is brought to you by
プロジェクトウサミ。先週に引き続きましてゲストは NPO キラキラ発電市民共同発電所理事長の水戸部秀俊さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
改めましてキラキラ発電市民共同発電所なんですが、まあやっぱり大元の設立しようというきっかけは東日本大震災での原発事故というのが大きくて、再生可能エネルギーを発電をしていこうという思いから立ち上げられて、今は順調に進んで5号機まで出来上がっているという、でさらには新電力へ売電も積極的に行われているということなんですけれども、こちらのですねキラキラ発電市民共同発電所、その思いをやっぱりこう皆さんにこう広げる伝えるためにイベントにも出展されていると伺ったんですが、今までどういったイベントに出展
を、まあ、地球に優しいエネルギーっていうかな、はい、まあ、我々の基本的なスタンスなもんですから、比較的有名なのがアースデイですね。アースデイ、はい、東北アースデイに1回イベントを出したことあります。その当時はまだスタート段階だったので、はい、あまり大掛かりはできなくて、で昨年の9月はですね富谷市のブンブンアースデイに、まあ、ブースを設けて、まあ趣旨はですねやっぱ親子連れ、特に若い世代にその再生可能エネルギーとか電気っていうものを、まあ、こう直に、まあ、体験的にこう学んでいただくというかね、そんな企画でやってみましたね。例えば手回しの発電機で明かりをつけたり音楽鳴らしたり、そういうことができるというふうなことがねできるし、
電気どのくらいの力で、
どういう電気が音が出るとか明かりが出るとかですね、そういうことですね。コンセントにずっと差し込めばね、はい、電気は来るし、はい、パチッとスイッチ入れれば明るいやつだし、はいはい、じゃあその電気ってのはじゃあどうなってね、どういうふうに作られてるのかっていうですね、やっぱりそういうところをきちんと知らないと、エネルギーを大事にしようとかね、はい、あるいは原発ってじゃあ何のためあるのかとかね、石炭火力なんて何のためなのかみたいなのをこう体験を通じながら、はい、あ電気を作るためにこんなリスキーなことやってんだとかね、でなおかつ自然エネルギーを使えばね、キロにクリーンな安全なエネルギー作れるんだっていうような、はいはい、まあ、それをこう体験的に学ぶというかね、はい、うん、まあ、私もともと工作好きなもんです
から。あ、そうなんですね。
まあ、くだらないガラクタ集めて工作やってますけど。
あ、ご自身でそういうのもこう作られて、
もちろん私がいろいろ作ったのを持ち込んでやってるんですけど、ね、
あ、そうですか。本当手作りで、
はい、ほとんど手作りですね。揚水発電っていうのはですね、
揚水発電、
ね、こう水を汲み上げて、はい、で汲み上げた水でそのまた発電するというですね、なぜこんなことをやったかというと、はい、自然エネルギー、太陽とか風力っていうのは不安定ですよね、
はいはいはい、
お日様照らなければ発電し
ない、まあによってね、
風が吹かなければ出ないと思う、はいはい、だけどもそのエネルギーを蓄える方法ね、あるんだということを体験的に知ってもらおうということで、わざわざ大掛かりな装置を作って、下にプールに水を置いて、はい、で1メーターか1メーター50ぐらい上のところに一つのプールを置いて、プールだって小さな200リッターぐらいなんですけどね、でそこの水をですね、太陽エネルギーで太陽が照った時に汲み上げるわけです、
はいはいはい、
そうするとそこに汲み上げていくと水が溜まっていくわけです、
はいはい、
これ位置エネルギーって言うんですけど、位置エネルギーが水で上げられてそこに蓄えられるんです、
ほうほうほう、
で今度その水をですねホースを使って小さな水車を作った、自転車の車輪ありますよね、はい、車輪に車輪っていうのはリム発電っていって、こいでると明かりがつく発電機があるんです、
あります
ね、水を回すと自転車の車輪が回るんですよ、
ほうほうほう、
そうするとその電気が通じてその電気でラジオを聴けるという、
おすごいシステムですね、
そういうシステムを作って実際の大きなダムなんかでやってるわけですけどね、夏場とかね、はい、そういうのでこう余った太陽エネルギーをポンプで組み上げて、ダムの方に蓄えておくって、で夜とかにまた使うってですね、はい、そういう揚水発電所ってあるんですけど、それをこう原理的に理解してもらって、自然エネルギーでもいろんな蓄電の方法っていうか、ね、蓄える方法あるんですよっていうのをこうデモンストレーションしたかったんですけども、もう一つは太陽で 傘みたいなやつにアルミの箔を貼るんですね、はい、そしてちょうど焦点のところに、はい、あの黒いフライパンを置くんですよ、はあはあ、そう太陽光がそこに集まって熱が出て、はあはあ、虫眼鏡であの紙焼くと同じです、
やりました ね、 ね、
はい、反射光でやるんですけど、はい、そうするとね目玉焼き15分ぐらいできたんですよ、はあ、でそれを持ってってやったら確かにできて、あの時はね目玉焼き10個ぐらい作って、はあ、太陽光目玉焼きってね、はあ、でもう一つはね人力で目玉焼きを作ってみようというね、うん、100ワットの発熱器を置いて、はいはい、でフライパンを乗せて、でやれるかななんて私ちょっと冗談始めでやったら、小学校の 5,6 年ぐらいの男の子がね、はい、俺絶対焼いてみるって言うんで、そう一生懸命自転車漕ぐんですよ、はいはいはい、ところがだんだん疲れてくるわけですよね、100ワットをねやっぱり5分10分15分続けるってのは相当疲れるんですね。でしかもようやくそのバターが溶けるぐらいまでいくんですけども、まあ、焼いた卵にはならなくて下がちょっと白っぽくなるぐらいでもう疲れてくるって感じですね。やっぱり電気を作るっていうのはこんなに大変なことだっていうかね、でだからあと熱、電気を熱に変えるってこんなに大変なんだっていうのはね、こう体験的に学んでもらって、そうするとやっぱり熱は大事にしなくちゃとかね、そういうこう熱には電気で熱を沸かすって本当に大変なんだとかね、そういうのをこう学べば、あのお風呂も早く入りましょうとかね
そうか、そういう日ではそういうことに、
熱っていうのは本当に大事な、ね、貴重なエネルギー
だよっていうことを教えることができるという、
そういうね体験学習みたいなね、
そうなんです、
まあ、そんなのもいろいろこう、はい、私としてはイメージしてるんですけども、うん、どこまでその子どもたちがそれをこう理解していただいたかね。
やっぱこれはね、やっぱり絶対その口で言ったりこういろんなね、うん、この気丈で言ってるよりは確実に伝わりますよね。
形としてもの、うん、としてね、そういう形が面白い、はい
まあですね、そんな三戸さんなんですけれども、はいはい、若い頃から好きだった曲があるということで、はい、まさに、子供たちに若者たちに、はいはい、贈る歌だと思うんですが、
私の青春時代というのは私団塊世代ですから、うん、やっぱりあの当時フォークの世代ですからね、みんな口ずさんたち、私も口ずさんたち、うん、でその通りだなと思いながらあの青春時代を過ごしたんですね、自分の思う道をとにかく頑張っていこうっていうのがね、うん、趣旨なんでね、うんうん、まあ、そういうのを子どもたちにも伝えたいなという、はい、
君の行く道は果てしなく遠いだのに、なぜ歯を食いしばり、君は行くのか、そんなにしてまで、君の
送りした曲は森山直太朗によるカバー若者たちでした。さあということで最後になりますけれども、キラキラ発電市民共同発電所、まあ、今後計画していることとか、まあ、事業の展望など何かありますでしょうか。
売電収益がもう来年あたり1000万超えそうなんですね、
うんうん、
で1000万超えると消費税がかかるということで、はい、例えば保育所に上げてるパネルについてはね、もう保育所の法人に思い切って譲渡しようかと、いわば寄付ですね。基本的に私たち NPO は得られた利益は社会活動に使うということなので、うんはい、保育所ってやっぱり子どもの次世代を担っていくわけですから、うん、そういう事業に役立てるということで、それが一つの選択肢です、うん
はい、
事業計画では10年ぐらいするとほぼ売電収益でその7000万借りたお金を返せるわけですよ。でそれから10年先っていうのは発電収益は基本的にNPO の収益になってくるの で、うん、でそれをこうどう活用するか、はいまあ、これから高齢化社会なんで、うん、高齢者の福祉事業とかにやっぱりこう資金的に援助したいっていうこともありますし、はい、理科好きの子どもとかね、うん、そういう人たちに何ていうんだ 何基金っていうかね、うん、
あ
発明基金みたいなね、
で
面白いこんな装置を作ったとか、
はい、
こんな形で再エネを利用できるんじゃないかとか、ねはい、そういう工夫したものにこう育成するような基金ができればいいなと思ってまして、うん、
あいいですね、
まあ、そんなつもりですね、
はい、もうぜひ未来のエジソンをね、
はい、そうです
ね育てて、ね、いければということで、今日はですね NPO キラキラ発電市民共同発電所、理事長の水戸部秀俊さんにお話を伺いました。水戸部さんありがとうございました。
いえいえどうもありがとうございました。